安心して医療を受けられる社会を目指し、兵庫県保険医協会では患者さんの窓口負担を軽減し、子どもとお年寄りは無料にするという署名に取り組んでいます。署名は保険医協会会員のお医者さん、歯医者さんまで。あなたの声でストップ医療崩壊、兵庫県保険医協会です。
さあ参りましょう、医療指導。皆さんの身近な関心事、医療のことについて教えていただきます、医療指導のコーナー。本日のお客様、兵庫県保険医協会副理事長の八木秀光さんでございます。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
先生、今日のテーマですけども、医療の IT 化。ラジオを聞きの皆さんもちょっとあまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけどね。
そうです、 IT と医療とどうつながるのか、
うん、これどういうことなんですか。
多分皆さんが想像されるのはね、電子カルテとか、
はいはい、
それとかファックスで紹介状を送るとかね、それからインターネットで予約を取るとか、それからレントゲンをですね、デジタル化してフィルムレスにするとかですね、そんなことがまあ想像されると思うんですけど、
まあ、最近例えば内科なんか通いましたら、先生がカルテ書くんじゃなくってパソコン画面に向かって
打ち込んで
貼りますもんね。
昔はね、よくその患者さん見ると画面ばっかり見てるって不評でしたけど、最近は若い人はもうブラインドタッチ言いましてね、
はあはあ、見ないでもこう
見ないでバーって打てる人が増えていますよね。
で動かしてっていう、はい、それのことじゃないんです。
実は今日はね、そのことじゃないんです。
ほら、
実はね、4年前にですね、平成18年ですけども、4月にね、厚生労働省からですね、診療報酬の請求ですね、はい、皆さんが窓口で診療を受けた後に窓口で一部負担金払いますわね、
はい、
その残りをですね、我々はそういう機関に請求書を出すわけですね、うん、それを、まあ、明細書をレセプと言うんですよね、
はい、
レセプというとね、これ、まあ、日本語なんですよね。
あ、そうなんですか。
例えばね、レシピとか、
うん、
レシートとか言うたら、この明細書っていうのは分かりますわね、
はい、
レセプという言葉はね、どこの世界行ってもないんですよね。
あらも、
ちょっと似た言葉にね、ドイツでレセプという言葉があります。まあ、いずれにしてもその明細書なんです。
はい、
どういう診療したかいう明細書を出してですね、残りの分を請求書を出すんですけれど、うん、それを今はね、現在その手書きでやったり、それからレセコンいうレセプトコンピューターいうもので打ち出してですね、プリンターで打ち出してやる方法、それからフロッピーディスクに出す方法、
うん、
それからフロッピーディスクからオンラインに載せてやる方法、そういういろんな方法があるんです、
はい、
それを4年前にですね、それを全部オンラインでせえと、義務化にするということをね、厚生労働省が言い出したんですけれど、
はい、
これね、皆さんね、あんまり関係ないと思ってるかもしれませんけどね、うん、その時にね、
はい、
全国でね、約10万医療機関ぐらいあるんですけど、診療所が。その1割ぐらいがですね、手書きのところあるんです。
あ、まだ手書き。
手書きで、少なかった手書きの方がまだ英中とかあるんですよね。
ほう。
そういうところの方が、先生方がね、もうその機会にやめると。医療機関廃院にすると。
例えば先生がこうご高齢で、
ご高齢とかね、
うん、
いうことでもうこの機会にやめてしまうと、近所にその医療機関がなくてもね、やめてしまういうことが起こったんですよね。そういうこと
言い出した。それ困りまんがな、
ね、それだから、これ身近な話なんですよね、
うん、
でね、皆さんね、僻地とかね、そういったところには問題だと思うかもしれませんが、実はね、東京都がね、そういうことあるんです、やっぱり。
それきっかけでやめてしまった。
いや東京はね、人口も多いけどね、医者も多いんです、
はあはあ
はい、
だからね、まあ一人二人一つ二つなくなってもええわと思うかもしれませんけどね。
いや、困りますよ。でも
近所のね、隣があったもんを今度ね、バス乗って10分も20分もかけていかなあかんいうことになってきたら、えらいことになりますよね。
大変ですよ。
それは大変ですよ。それ
それでね、はあ、そういうことはいかんと、なんで選択先生できへんねんということで、我々はちょっと運動しましてですね、その1年後にはその韓国へちょっと、韓国先進国なんですけどもね、そこに視察に行ったりしましてね、うん、韓国はね、義務化ではないのにね、約 100% に近い参加率なんです。
あ、そのオンラインで、
オンラインが、
はあ、
だからね、なんでね、日本でね、そのみんなで選択制にしたらええやないかと、私はそう思ったんです。なんでね、義務化なのとこう、さて皆さんね、さて皆さんね、誰かどっかで聞いて
る。浜村さんですわ。はい。
その今手書きのところがね、そのオンラインにしよう思ったらどういう手続きがいるか言うたら、まずレセコンを導入せないといけません。
コンピューター買わなあかんわけですね。
買わなあかんわけです。で、まあ、その入れる人、そこら、あの事務員でも何でもせないといけません。
ほうほうほうほうほう。
ね。でそれを今度あのフロッピーディスクに出してですね、フロッピーディスクを今度その別のコンピューターで送らなあかんと、うん、だからそれ皆さんね、費用どれぐらいかかると思います？
どれぐらいかかるんでしょうかね。
レセコンいうのがね、まずね、100万円から初期導入が100万円から200万円ぐらいかかる。
100万から200万、うん、
それからあの維持費がいります。メンテナンス料が月に何ぼっとこうあるわけです。
うん、
で、いろんなことが制度が変わっていくたびにそれを変えていかなあかんわけですよね。
そうですよね。
だからもうあと5年ね、5年ぐらいでもうやめようかな思ってる先生やったら、もうこれ一回もうそんな要素入れたらね、もう赤字になってしまってあかんわということになるわけです
よね。まあ、企業やったらそんな感じになりも当たり前ですよ ね、それはね、うん。
それでね、大騒ぎになって、うん、去年ですね、神奈川県と大阪の方でね、これを義務化、あの反対訴訟というのが起こったんですよ。
は
あ
は
あ、でそこへ全国 の、 あの先生方がですね、神奈川では1700ぐらいですかね、うん、で大阪では500ぐらいの先生が原告になって訴えたんです、
は
い、あの厚生労働省を訴えたわけですよ。憲法違反いうところもあるぐらいね、言わったわけですよ。でまあ新政権になってですね、やっとそのまあ選択制になるかいなとこう思ってたらですよ、やはりですね、まあ省令がごちゃごちゃになってね、やっとそのまあ一応あの選択制義務がなくなって手書きは OK と、いうことにはなったんですけど、まだね、今レセコン言いましてね、あのレセコンにもいろいろそのフロッピーディスクで出せるもんもあるし、出せないのもあるけど、古いやつは出せないんです。で新しいのに切り替えていかないかわけ。で切り替えていくときにはもうそういうふうにあの電子媒体で出すかオンラインで出すかというふうに義務化にするよという、またそこをね、厚生労働省省令いうもんで出したわけですよね。これ役人がね、勝手に決めとるんですよ、これね。国会の審議へとらへんわけですわ。
まあ、あと現場の事情もよう分かってないかもしれませんね。
知りませんな。そこ、あの、何回かね、厚生労働省とその懇談したことありますけれどもね、本当に現場のこと知りません。まあ、皆さんよくご存知のように、天下りのことを思ってごらん。あれはね、あの、全然国民のこと思ってないわけですわ。
まあ、言ったら皮膚感覚っていうかね、そういうあの、現場目線がないわけですよね。
目線もクソもないんです。
あ、もう目線も、もう何もない。もう全くない。
もう自分らのことだけですわ。
いやね、あとね、こうオンライン化されるとね、はい、最近もいろんなほらコンピューターウイルスすごいニュース出てくるでしょ。
そうですよね、心配ですよね。
ほんなそういう意味ではそっちの心配もあるし、
それそれ
個人情報がね、はい、漏れへんかとかいろんな心配があって、
ただそれを見てしまったら、ね、その人がどういう症例でその病院にかかったとかも全く全部分かってしまうんですよね。
病名がね、漏れるという可能性があるんですね。
だってコンピューターのオンラインですもんね。
そうですね、
はい、ただね、紙でもね、それはあのそれは盗まれたらね、分かっちゃうんですけど、
同じことですけどね、
同じことなんですけど、データ化されるとそれがごそっと抜かれる、
一遍いかれるというね、
いかれる可能性は高いということ。ただね、まあ政府の方がね、そういうことで将来の分析に使うということで、あの医療費の抑制になるというふうに考えてるんでね、そのことについてはね、別にもう将来そういうふうにどんどんどんどんやっていけばいいと思うやけれども、なんで義務化にせなあかんねとこういうわけね。
ですよね、はい、まあその辺がね、まあ言ってみたら現場のことを分かってるか分かってないかという
ね、
大きな問題ですよね。でもこれね、
やっぱりね、今あの、新政権がね、あの政治主導やって言うてるけどね、やっぱりね、今今回のことを見とったらね、まだ官僚主導が、まあ、ずっと続いとるんちゃうかと思いますね。やっぱりね、あの、
ね、
この、
ね、
社会保障は、あの、まあ、医療保障もみんな含まれてますけど、
はい、
これやっぱりね、やっぱ国民の目に立ってやってもらうと、いけませんわね。
ですよね。はい。はい、いや、八木先生、えらい吠えていただきました。はい、
失礼しました。
うん、いやいや。またね、あの、番組のエンディングで、はい、兵庫県保健協会さんが、まあ、主催されて、阪神・淡路大震災15年の集いいうのがね、今度あの、土曜日に西宮であるそうですから、はい、またあの、これ、はい、エンディングで少しお知らせをさせていただきますけれども、
はい、
こういう活動もされているということでございます。はい、どうもありがとうございました。
は
い、
どうも失礼しました。